おはようございます。高原豪一郎です。先日私は訪問先の教会で15年前に語ったメッセージをカセットテープで聞く機会がありました。聞いてみるとなかなかいいこと言ってるんですね。気がつくとメモまで取っていました。私は大変新鮮な思いでそのメッセージを聞くことができたのでした。ところでどうして新鮮なメッセージだと思ったんでしょう。自分の話したことをすっかり忘れていたからです。実は聖書のメッセージの準備は楽ではありません。何度も聖書を読み返し祈りながら入念に言葉を選んで準備するのです。それなのに15年経った時、語った本人の記憶の中に内容が一つも残ってないのです。私はどれだけたくさんのことを忘れて生きてるんだろうと思いました。そしてこう考えたのです。たまに口にするいい言葉でもすっかり忘れている。とするなら、この口が言ってきたたくさんの悪い言葉や、私がしてきたたくさんの失敗、そして人を傷つけたことなどはもっと綺麗に忘れているに違いない。そしてどんなにひどいことをしてもそれをきれいさっぱり忘れてしまうと、何か自分のことを悪とは無関係に生きてきた聖人君子のように勘違いしてしまうかもしれません。しかしその勘違いが粉砕される時がやってくるのです。それは一人一人が神の前に立つ時です。人間でさえ15年前の発言を記録する装置を作り出すことができるのです。ましてや神は人の一生のすべてを記録できる方なのです。神様の前に私は正しいと言い切れる人は誰もいないんですね。しかし神様はこの正しくあり得ない人間を救うためにイエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。さて、聖書の中にこう書かれてあります。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰をはっきりと主張したのです。私たちが罪許されて永遠の命を受けるためには、二つのことが必要だと主張されています。第一に、神に対する悔い改めです。悔い改めというのは、ギリシャ語ではメタノイアと言います。メタノイアを逆から読むと、愛のためと読めますね。このメタノイアの意味は、考えを変えるという意味なんです。自分中心の考え方で、世界や世の中や人生を見るのではなく、神のために世界が作られ、神のために私が作られ、神のために万物が存在しているのだと考えを180度反転させることなのです。この悔い改めが伴わないときは、本当には聖書のメッセージが分かったとは言えないのです。先日私は石川啄木の伝記を読んで衝撃を受けました。私は紛れもなく、石川啄木は天才文学者の一人だと思います。今でもそう思っています。しかし彼の生涯のあっちこっちには、自分は天才なんだから優遇されて当然なんだという人生観が見え隠れしているのです。啄木は中学時代からの恋人と相思相愛で結婚します。しかしこの結婚式のために東京からふるさと岩手に帰るんですが、その途中、仙台で電車を降りてしまうんです。そして旅館で何泊もして、ふらふら遊び歩きます。その挙句に宿代を払えず、友人の土井万水に借金の手紙を送るんですね。母が危篤で、ふるさとに戻る金が欲しいと嘘をついた手紙です。お金を持ってきた万水の妻は、啄木のいい加減さを叱りつけるんですね。当然のことです。しかし彼は反省しません。彼女が行ってしまうと、そのまま仙台に10日間滞在して、結婚式はすっぽかし、さらに旅館代までも踏み倒すのです。 花婿のいない結婚式を列席者の前であげねばならなかった花嫁はどんなに寂しかったことでしょう。ところで、卓木という人は生涯女遊びがやめられなかった人でした。卓木には釧路時代に小屋っ子という芸者の愛人がいました。まだ結婚して5年しか経ってません。この芸者を彼は他の男に売り飛ばし、売った小屋っ子からも選別の名目で金を受け取り、1年後には小屋っ子に電報で借金を申し込んでいます。借金してはそれを遊興費に使い込み、生活に困ってはまた新たな人たちに借金を頼みます。それでいて妻に対しては愛してるよと言い、友人に対しては恩人だと語ってにっこり笑って手を握るのです。困った時には必死にすがりつきますが、都合がつくと相手に対する関心がふっと消えるのです。彼の生涯を知れば知るほど、こんな人を友達に持ちたくないという気持ちが湧いてきます。しかし、実は人間は自分の作り主に対してこれと似たようなことをしているのではないでしょうか。神様の作品である自然界の水や空気や太陽やエネルギーをタダで使って生きていますが、それとて神に感謝するということは特にありません。困った時には必死に懇願しますが、苦境を乗り越えると神への関心が消滅します。神を信じますと口で言いながら、自己流に神以外のものを拝んだりします。このような不誠実な態度の根底にあるのは自己中心主義です。この自己中心を罪として憎んで捨てるという決意、これが悔い改めなのです。第二に必要なことは、あなたのために人となり、十字架にかかって身代わりに死んでくださった方、そして三日目に死を突き破って復活したイエス・キリストを信じることです。キリストはあなたを救うために神が使わされた救い主です。この方を自分の救い主として信じるのです。今から71年前、太平洋戦争が終わりました。戦争末期、沖縄が激戦区となりましたね。その沖縄戦に米軍部隊の一員として日系人250人が参加したのでした。多くの日系人はヨーロッパ戦線に回されましたが、250人だけは日本語の解読、通訳のために対日戦線に加えられたのです。ところで、日系人の兵士たちの心情は複雑でした。というのは、日本は父の祖国であったからです。2世3世の彼らはアメリカで生まれ育ったので、アイデンティティは 100% アメリカ人です。しかし、父にとっては母国は日本なのです。この父の祖国と戦うんですね。そしてそうすることによって、自分たちがアメリカ人であることを証明しなければならなかったのです。実に複雑な話ですね。そんな日系人兵士の一人に、坪田さんという方がいらっしゃいました。彼は戦争に行くとき、父にこう言われたそうです。殺すことだけが戦争じゃない。人の命を救う戦いもあるはずだ。君は命を救うために戦いに行きなさい。一体どのようにすれば人の命を救う戦争をすることになるんだろう。そんなこと不可能ではないかと思いながら激戦の沖縄に入ったのです。ところで沖縄では多くの民間人が洞穴の中で集団で潜伏していました。降伏を呼びかけても応じる人はほとんどいません。それどころか集団自決が相次いだのです。米兵は鬼のような存在だと教え込まれていたからです。しかし坪田さんは父の言った言葉が今こそなる時だと確信しました。彼はすべての武装を解き、上半身裸になって無防備の状態で穴に降りていったのです。そして幼い少女を見つけると日本語で声をかけました。さあ、出ておいで。一緒に穴の暗闇を出て生きるのです。落ちた少女に続いて全員が救出されたのでした。 キリストは神のあり方を捨てて無防備な人となってこの世に下り、あなたの救い主となられたのです。どうぞこのキリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。